3、各委員会の審査報告。委員会付託された議案等を専門的に話し合い、委員会としての結論を本会議に報告します。ここではその一部を紹介します。予算決算委員会議案第1号令和7年度船橋市一般会計予算。日本共産党から組替え動議が提出されました。組替え動議とは、予算を撤回して修正してから再提出することを求める動議です。原案に賛成、組替え動議に反対の討論。原案は将来を見据えた町の基盤づくりを進めるもので、展開する事業は市民が本市に住む喜びを得られ、人と人とのつながりを育み、安心して住める町づくりにつながるものと評価する。町の活力や市民力向上のために、市民の声を聞く場や地域担当導入などの検討を要望する。組替え案は、本市議会がこれまで積み上げた議論や決定を中途で翻すことを求めるものであり、賛成しかねる。原案は過去からの課題の解決、社会状況を考えた現状の対策、未来を見据えた取り組みをバランスよく積み上げたものであり、高く評価する。市政執行方針で述べられた、すべての市民の皆様が安心して住む喜びを感じられるよう、より強固な基盤づくりに取り組んでまいります、という点を考え、事業を展開することが重要である。全庁的に取り組んでいただき、より選ばれる自治体となるよう、各種事業を着実に進めることを要望する。原案・組替え動議に反対討論。組替え案の提出には敬意を表するが、提案された歳出減と歳入増のそれぞれに考え方が違う部分があるため賛同しかねる。原案は信益関係の予算が含まれているため反対だが、これまで市民、議員、職員が積み上げてきたものをさらに発展させていくような予算になっている。組替え動議に賛成討論。本市の予算に求められるのは、物価高騰から市民生活を守る対策であり、困っている市民が助かったと実感できる対策が行われていないことは、原案の最大の問題である。本市の基金残高は過去最高額を更新しており、財源がないとは言えない。海老川上流地区土地区画整理事業や、船橋駅南口市街地再開発事業への支出を削減することは、当然必要である。また、港湾整備事業は国や県が行う事業であり、市に支出義務はないので、今の財政状況ではやるべきではない。組替え案は物価高騰から市民生活を守り、豊かにするための福祉の増進にしっかり取り組む内容になっていること、財源調整基金を有効に活用していることを評価する。採決結果、組替え動議は否決。原案を賛成多数で可決。
総務委員会議案第19号一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。賛成討論。職員の待遇改善につながる部分が多く賛成するが、給料表国8999の職責を反映した給料の見直しについては、自分を高く評価してもらうことに長けた人ばかりになっては困るので、どういう運用が妥当なのか研究していただきたい。反対討論。配偶者手当が廃止となる理由として、人事院勧告に準ずるとあったが、地域手当は市独自に判断しており、配偶者手当についても独自に判断できなかったわけではないと考える。男女の賃金格差はまだ大きく解消したわけではない。ましてや、さまざまな事業で働けない方にとっては、ただの給料削減でしかなく、認めるわけにはいかない。また、子どもの手当が若干上がっているが、 代わりにはならない。採決結果、賛成多数で可決。
健康福祉委員会議案第24号、船橋市民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例。賛成討論。民生委員のなり手不足は本市でも考えていかなければならない課題である。民生委員が不足している地区では1人が2地区、3地区を担当しており、本当に大変だという声を聞いており、また町会長からは推薦する人が見当たらず、とても苦労しているという声を聞いている。こういったさまざまな声がある中で、町会自治会からだけではなく、地区民生児童委員協議会からも推薦できるようにしたことは一つ大きなものである。町会自治会は民生委員の推薦に大変苦労している。現在定数を満たしているのは24地区中8地区のみで、民生委員が不足している地区が3分の2を占める。地域で困りごとを抱える方と行政の関係機関をつなぐ役割を果たしている民生委員の存在意義は大きく、市もできる限り委員の確保に協力することを要望する。採決結果、全会一致で可決。
市民環境経済委員会議案第33号、船橋市犯罪被害者等支援条例。賛成討論。犯罪被害者及びその援助の方々の多くは、同情はされても人権が尊重されてきたとは言い難く、十分な支援を受けられないまま社会で孤立を余儀なくされてきた。犯罪被害者等基本法に加え、本条例によって市民により近いところにある自治体が丁寧に支援に取り組んでいくことには大きな意義がある。憲法における基本的人権の尊重の理念に基づく条例として、社会のさまざまな変化にも対応しつつ実効性のあるものとして生かされていくことを期待し、賛成。犯罪被害者の苦しみに寄り添い、一番身近で生きやすい自治体である市がきちんと条例を作ることは非常に良いことであり、より親密に寄り添っていただくことを要望し、賛成。採決結果、全会一致で可決。
建設委員会議案第36号、船橋市手数料条例の一部を改正する条例。賛成討論。建築物のエネルギー消費性能適合性判定が義務化されることは重要である。また宅地造成についても安全に開発が行われることが大事であり、いろいろな審査をするお金と人と時間がかかるという点での料金設定はやむを得ない。物価高騰の中で大変な中、市民や事業者に負担をかけるのは非常に心苦しいが、制度として必要であり、賛成。建築物省エネ法の部分については、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野のエネルギー消費性能の向上を図るための取り組みであり、手数料の金額設定も国が定める審査時間を順用し適切に算定されている。盛土規制法の部分については、盛土や土砂の堆積においてどこどけ出が必要となる対象が本市の全域に拡充され、その際にかかる手数料について条例改正であり、金額設定も適切に算定されている。どちらも必要な条例改正であり、賛成。採決の結果、全会一致で可決。
文教委員会発議案第7号、学費値上げを止めるための緊急助成を求める意見書。賛成討論。来年度の国の防衛費 8.7 兆円のうち、わずか1000億円を文教に回せば、今回の大学の学費の値上げは避けられる。また、大学、大学院まで無償化すると、高所得者も恩恵を受けるため、所得の逆分配が生じるという議論があるが、 累進課税の強化を合わせて行えば、この問題は解消する。大学進学を投資とみなした収益率は高等教育になるほど低くなるため、無償化は不要という意見もあるが、これは教育の価値を矮小化し、学習は基本的人権の一つであるという視点を書いており、教育を通じてどのような社会を作るのかというビジョンも見られない。世界をめぐる課題が複雑化、多様化し、深刻化しているもとで、どのような市民を日本社会で育てていくのかが、各政党、政治家に鋭く問われている。重い教育費の負担軽減は、国民の強い願いであり、最も力のある子育て支援でもある。少なくとも緊急の学費値上げの抑制は必要である。採決結果、賛成少数で否決。
議会運営委員会陳情第1号、請願陳情者の個人情報非公開に関する陳情。採択討論。 SNS の普及によって第三者による圧力等の対象となった方が追い詰められて事件になる等の事案が非常に増えていて心が痛い。請願権を保障し侵害しないような制度を作ることが今求められており、今後議会として検討していくべきである。不採択討論。願意に請願陳情者の住所氏名等とあり、この等には会議録などが含まれるのではないかと懸念しており、賛同できない。陳情者の主張懸念危惧されることは理解でき、今の時代になって新たに生じた不具合だと思うが、本陳情を採択するとなると、当市議会における請願陳情の取り扱いあるいは審議に大きな影響が出るので、この制度を今すぐ導入することには賛同できない。ただし今後の検討課題に加えることは必要である。採決結果、賛成少数で不採択。